書と福音の時間です。ミーデラゴミムシは別名ヘッピリムシとも言われ、危険を察知すると摂氏100度の熱くて臭い液を噴射し、カエルや鳥などの天敵を撃退します。この防御用の毒液は巧妙な方法で作られます。噴射の仕組みは消火器やスプレーにも応用されているそうです。実はミーデラゴムムシのこの特殊能力について進化論では証明できないのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。実は私の家内は犬が大好きで、散歩中の犬を見ては飼いたい飼いたいと言うのです。しかし実際飼うとなると大変なのが散歩と糞尿の始末ですね。ところで海外の研究なのですが、犬がおしっこや糞をするとき、南北の軸に沿って用を足す習慣があるということが確認されているのです。これは犬だけではありません。 Google Earth で撮影された衛星写真を調べたところ、牛や鹿の大半は食事や休憩の時に南北を向いているというのです。これらのことから、動物は地磁気方向に関する何らかの情報を得ているのではないかということが推測されているのです。そしてこの地磁気をキャッチする能力が動物の基礎本能に役立っているのではないかと言われているのです。何十キロも離れたところから帰ってきた犬の話は聞かれたことがあるのではないでしょうか。しかし基礎本能の中で特に優れているのは鳥ですね。伝書鳩とは1000キロ以上離れた地点から巣に戻ることができると言われていますし、渡り鳥に至っては数千キロを超えていくものもあるんですね。実は聖書はこの鳥の基礎本能を取り上げながら人間に向かって語っているというその箇所があるんです。こう書いてあります。空のコウノトリも自分の季節を知ってる。ヤマバトもツバメも鶴も自分の帰る時を守る。しかし我が民は主の定めを知らない。動物や鳥が巣に戻る道を決して忘れないのは、戻り損ねたら死んでしまうからです。それなのに人間は自分の魂のルーツである神を忘れているのに、まるで平気でいる。ああ、なんと痛ましいことかと神は嘆いて語っておられるのです。そこで今日は、今読み上げた箇所の中から3つのポイントでお話ししたいと思うのです。第一に、忘れられるということは実に悲しいということです。ずいぶん昔に見た映画に心の旅路という作品があります。これは解離性遁走という記憶疾患をテーマにした映画なんですね。第一次世界大戦に参加したイギリス人の兵士が戦争のショックで記憶を失い、そのまま病院に入るんです。しかし治療といっても特にすることがないんですね。そうこうしているうちにポーラという女性と出会い、やがて二人は結婚し、息子も生まれます。男は自分の名前がわからないので、仮の名前としてスミスとして生活するんです。夢のように楽しい3年が過ぎていきます。ところで幸せいっぱいの彼のところにようやく就職の採用通知が届くんですね。それはリバプールの新聞社でありました。スミスは喜び勇んでリバプールに行くのですが、そこで車にはねられ、頭を強く打ち、回復した時に自分がチャールズ・レイニアであったということを思い出すのです。と同時にスミスと名乗っていた3年間のことは、妻のポーラのことも含めて全て忘れ去ってしまうのです。彼の父親はイギリス財界切手の大実業家でした。彼は後継ぎとして次々とビジネスを成功させ、やがて政治の世界にも乗り出していきます。 かわいそうなのは妻のポーラですね。新聞社に行ったきり、夫は忽然と姿を消してしまったからです。ところがある日のこと、新聞にスミスの写真がデカデカと出てるのです。政財界のホープとして大々的に取り上げられていたんです。しかし名前はスミスではなくチャールズ・レイニアなのです。彼女は夫に会いに行きますが、彼は全く覚えていません。そこで彼女は秘書としてそばにいて、なんとか思い出してもらうように努力します。しかし彼は別の女性と婚約してしまうのです。この時の彼女の葛藤を見ると本当に胸が痛くなります。そして愛してる人に忘れ去られてしまうということが、どんなに残酷なことなのかということを考えずにはおれません。神はあなたを愛しています。そしてあなたから忘れられているのです。この痛みが先ほどの聖書の言葉となっているのです。鳥でも自分の巣を知っている。しかし私の民は主の定めを知らない。これは怒りというよりも嘆きです。そしてその嘆きの根底にあるのは人を愛する神の愛なのです。第二に、思い出すためにはきっかけが必要であるということですね。鳥が巣に戻るためには太陽の位置や地球の磁場を頼りにしているというふうに言われています。つまり普遍的な物差しを手立てにして元の場所に帰り着くことができるんですね。今は神のことをすっかり忘れているという人も、いざという時には何かに、あるいは誰かに必死に祈るのではありませんか？あなたも今までの人生の中で一度や二度真剣に祈ったことがあったのではありませんか？そしてなぜ祈ったのでしょう？普段は忘れていても、あなたの魂の本能は、どこで祈っても聞いてくださる神がいるということを知っているからではないでしょうか。そしてそれらの祈りに応えていただいたことがあるのではないでしょうか。そしてこれらの経験だけではなく、神への道しるべとなる明確なコンパスが、マップが、情報があります。それをお知らせしましょう。バイブルです。聖書こそは神について教える最も確かな証拠です。どうぞこの聖書を学んでください。この聖書を学ぶためにこの番組を使っていただけるのは本当に嬉しいことです。第三に神に変えるために祈ってみられることをお勧めしたいのです。鳥ほど基礎本能が優れていない犬や猫は迷子になった時、飼い主の呼び声を頼りに出てくるということが時々あるんですね。飼い主はペットの鳴き声をよーく聞き分けることができます。まして、全知全能の創造主なる神様は、あなたが祈る時に必ず聞いておられる方です。もし神を信じれない、わからないという方がいらしたら、一度祈ってみられたらいかがでしょう。神様、もしあなたが本当におられるならば、どうぞ私でも信じられるようにしてくださいと祈っていただきたいのです。もし神がおられないのであるならば、その祈りは空気に向かって喋った独り言です。しかし、神はおられます。この方は御心にかなった祈りを聞く方です。そして神様の御心は、あなたがキリストを信じて救われることです。どうぞ、聖書のメッセージを聞きながら同時に、神を呼んでいただきたいのです。神をどうぞ、私があなたを信頼できるようにしてください。聖書を読むとき、集中できるように。聖書を考えているとき、理解できるように。恐れがあるときには、いつもすぐそばについていてくださることを信じることができるように、そして私を愛し、私のために十字架で死んだだけではなく、三日目によみがえったキリストを信じさせてくださいと祈ってください。救われます。神様はあなたに力を与えてくださいます。神様があなたを救いたいと願ってらっしゃるからです。どうぞこの方に 呼びかけてください。心からお勧めいたします。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。